内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。10月入りましたけれども、それで秋がこういよいよ深まってくるのかなと思いきや、まだまだ東京の方はですね、暑い日が続くというかね、えびっくりですよね。日によってはサングラスかけて半袖着て外歩くの気持ちいいみたいな天気もあったりして、夏かみたいな時もありますが、お元気でしょうかね。高校生の人とかは体育祭とかが終わったりこれからあったりする人もいると思いますがね、そういうイベントのシーズンでもありますね。僕の行ってた高校では文化祭と体育祭が連チャンで行われてたので、だからそれぞれ準備の日があり本番の日がありで、終わったら片付けだけする日があったりしてね、なんかそれが2回続くので、その月間はなんか勉強を本当全くしないイベントばっかりやってるスケジュールだった覚えがあるんですけど、子供心になんかこんなに遊びほうけてて僕らはいいのかなと思ったりしましたけどね、楽しく過ごしていただければと思いますが、一方で最近あと宇多田ヒカルさんの新譜が出て、新しいアルバムが出て、毎日ちょこちょこ聴いてるんですけどもね、僕は iTunes で買って iPod に入れて聴いてるんですけど、 CD の方がすごい大ヒットしてるそうで、しかもね通常版一つだけっていう売り方なので、ジャケット違いとか、何かのチケットが入ってるとか、いわゆる特典みたいなものがついていなくて、ね、DVD とかがついてたりする昨今ですから、最近はそれなのにランキングで1位取ったりしていると、すごいことですよね。なんか普通に CD 出して売れるっていうことがあるんだなっていうのがね、現象として面白いなっていうか、すごいなって思ってるんですけれども、まあ、アルバムの中では花束を君にっていう曲が好きで、ほぼ毎日聴いてるんですが、朝ドラの主題歌で使われていて、でちょこっと朝ドラは見てたんですけど、その時それで主題歌として使われてる時は、まあ、シンプルでいい曲だなっていうぐらいの感想だったんですけれども、通して聞いてみるとすごい印象がガラリと変わって、2番からの展開に驚いたっていうか、うわかっこいいみたいに思って、それでもう大好きになって、日々聞いていて頭から離れないですね。そんな日々です。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム、それではお便りを紹介します。こちらは、ちょっとですね、ラジオネーム的なのがはっきりと見当たらないんですが、また送ってくださることがあれば、ラジオネームとはっきり書いて、横に書いていただければなと思います。読みます。内山さんこんばんは、いつも楽しく拝聴しております。最近初上陸キッチンないな、内山さんのもぐもぐ聞きたいなと思っていたら、今回は、コーナーがあったので嬉しかったです。内山さんのもぐもぐと同じくらい内田さんのはいはいはいはいという相槌が大好きです。かっこ笑い。いろいろとトレンドのチェックをしていると、秋冬も日本初上陸ものがあるようですし、今後もこのコーナー楽しみにしています。個人的にはうまみバーガーが気になっています。ローマ字でうまみってバーガー、サンドイッチを超える頬張りを聞きたいだけ、なんかそういうフェチの人なんですかね。最近涼しかったり暑かったり台風だったりで気温の変化が激しいですが、風邪ぶり返さないように気をつけてくださいね。来週も楽しみにしております。まあね、風邪は完全に治ったのでぶり返すことはないでしょう。そうですか、初上陸キッチンやりましたね。実際のところはですね、このうまみバーガーも含めハンバーガーはですね、企画の候補に入っているそうで、初上陸キッチンいつになるかわからないですけれども、ハンバーガーやるかもしれません。それではそれをご期待ください。よろしくお願いします。ラジオネームつばっさーさん、東京都。内山さんこんばんは、先日の放送で番組がもうすぐ2周年を迎えると聞いて、初回から拝聴していた私はもうそんなに時が経つのかとびっくりしました。 映画やサッカーの話の時は細かく分かりやすく熱弁を振るっているのに、食レポになると急に語彙力が貧困になるギャップも面白くて、毎回とても楽しませていただいています。これね、いや僕はね、食レポっていうものをね、あんまりなんていうの、重きを置いてないというかですね、自分で見る時も別になんだろうな、ふんだんな語彙を使われた食レポってあんま興味がないんですよね。なんかボジョレ・ヌーボーの宣伝コピーじゃないですけど、言葉を費やしたところで結局はわからないだろうっていう思いでやってるんでね、その貧困になるのもまあしょうがないというかですね、興味がないんですね。話は変わりまして、突然なのですが、内山さんはお金の使い方について何か自分なりに決めていることはありますか？社会人になって貯金や日々の出費についてもう少ししっかり管理していかないといけないなって思い始めているのですが、何にどれくらい使っていいものかいまいちわかりません。お仕事歴も長く一人暮らしもされている内山さんなりの決め事やこだわりなどありましたら、ぜひ教えていただきたいです。それではこれからも放送を楽しみにしています。お金の使い方ですか。どうでしょうね。まあでもやっぱりこう社会人になって、あるいは一人暮らしを始めてみたいなタイミングで、自分でこう入ってくるお金を管理して、何に、いくら使ってみたいなの管理するし始めると、確かにな、あいくらぐらい出していいものなのかなって思ったような覚えはありますね。確かに。ただそれを最初にガチッと決めた覚えはあんまりなくてですね、まあ徐々に自分ルールみたいなのが形成されていったのかなって気はしますけどもね。その最初に無駄遣いというか、びっくりするような大きな金額避けつつ、徐々に、まあなんなら増やしていったら、まあルールはできていくんじゃないかなと思いますけどもね。まあ昼ご飯いくらまで外食した時使うかとかね、わかりやすいところだとそういうところだと思いますけども。まあ僕がそれぞれどんなルールで動いてるのかはね、ちょっと個人情報、プライバシーに関わるところなので、ここで言及するのは避けますけどもね。まあとは言いつつもですよ。基本的にお金を使わない方の人間なので、ね、趣味にしたって映画代は普通にね、前売り券とか買わずに行ったところで、と言ってしまえば、大げさかもしれませんが、1800円ですから、ね、もっと高いお金のかかる趣味はあるだろうし、車は持ってないというか免許ないし乗らないし、旅行もあんまり自分では行かないですし、まあ、昼、ご飯は、まあ、外で食べるのが基本なので、なんだろうな、結構出す方かもしれませんけど、とはいえね、そんなに豪遊はしてないので、で、夜の外食も、いわゆる外食みたいなのは頻繁にしないので、ね、飲み歩いたりっていうのもあんまりないし、だから最近こう、お金使わないなって思っていて、こう、まあ、仕事をして帰ってきて、何なんだろうって思う時はありますけども、かといって別に不満があるわけでもないので、まあ、いっかって感じですけどね、欲しいものとかがあればあれですけど、特にね、ないんでね、なんでしょうね。うん、それはちょっと、ある種テーマではあるかもしれないですね。今後のというか、今の。うん。まあ、家計簿みたいなのも全くつけてないんでね、うん。貯金を計画的に毎月いくらごと入ってくるものから残すみたいなのも一切してないので、口座見て、ああ、こうなってるんだって思うぐらいですね。うん、そんなぼんやりした感じですね。こちら、ラジオネーム、愛さん、20歳。内山さんこんばんは。いつもラジオを楽しく拝聴しています。内山さんの声はとても落ち着きます。これからも楽しいラジオを楽しみにしています。話は変わりますが、私は今年20歳を迎え、友達や家族とお酒を飲むようになりました。まだ飲み慣れていないため 3% など飲んでいますが、3% アルコール度数が 3% のお酒などを飲んでいますが、すぐに赤くなったり頭がふわふわしてしまい、とても弱いようです。お酒が弱いとなんだかノリが悪いみたいに思われて、あまりそのような場が好きではありません。喋るのもあまり得意でないので、飲み会も周りが飲んで楽しんでる中、寂しく食べています。内山さんもお仕事でいろいろな方と飲む機会が、あると思いますが、どのように過ごされていますか？無難にこのような場を乗り切る方法、よかったら、教えてください。だんだん寒くなってきました。お体にお気をつけてください。お仕事でいろいろな方と飲む機会っていうのはね、僕はあんまりなくてですね。付き合いが悪い方なので、 あんまり行かないんでね。で、行かないを続けていくと、行かない人っていうみんなの頭の中での認識になっていくので、そもそも誘われないとか、突然の呼び出しとかもあんまりないので、そういう感じになってきてね。なんかもうちょっと数年前、今僕26なんで、20代前半の頃とか結構突然の呼び出しとかあった気がするんですけどね。最近は、めったにないですね。あ、でも、ちょうどこの収録日の前日にですね、仕事の飲み会みたいなの久々に行きまして、結構飲んでしまいまして、しかもなんか、飲める二人が並んでいたので、悪乗りが始まってしまって、まあそのね、真似しないでくださいよ。相当飲める奴らがやってることですかね。俺の酒が飲めないのか的なもうバカなのやっててね。ほんで、こうワイングラスをカチンと合わせてね、じゃあ飲むぞみたいな。バカかみたいなことはね、久々にやってしまいましたけどね。まあ楽しかったですね。まあそんな感じでね、あんまりこう飲む機会がないんですけれども、まあでも弱いならね、本当に体でアルコール受け付けないっていう人もいるので、無理して飲む必要は全くないでしょうね。だから、その空気が悪くなるみたいなこともね、絶対気にしない方がいいと思うので、自分の特徴を、まあだから、それこそさっきの僕の付き合いの悪いキャラクターじゃないですけど、こう私は飲めないですよっていうのをちゃんと周りに伝えていって、ああ、じゃあ、この子は飲めないんだなっていうのを認識されていけば、まあ改善していくと思いますがね。だから、そこからこう、あ、これだったらちょっと飲めるなので、みたいので変わっていく可能性もあるし、喋るのもあんまり得意でね。まあ、それはしょうがないですね。寂しく食べています。まあ、それもよしと。それも嫌だったら、まあ、飲み会もう行かなくていいんじゃないですかね。全然大丈夫だと思います。というわけで、皆様からのお便り、引き続きお待ちしています。内山聖のワンルーム。内山聖のワンルーム、続いてはこちらのコーナーです。ムビログ。このコーナーでは私内山が最近見た映画についてお話ししたいと思います。今回取り上げる作品はこちらです。ハドソン川の奇跡、現代はサリーっていう人名になっています。こちらの映画監督はあの、クリント・イーストウッドさんです。でですね、この映画実話に基づいた映画でして、で実話が、どういう出来事かというと、2009年の1月15日にですね、ニューヨーク発シャーロット経由シアトル行きの US エアウェイズ1549便が、ニューヨーク市のハドソン川に、不時着水した事故です。なんですが、乗員乗客が全員奇跡的に無事に、生還したことで、ハドソン川の奇跡と後々呼ばれるようになった出来事でございます。2009年ということでまだ7年前の出来事なんですけども、結構早い映画化ですよね。で、主人公は機長を務めていたチェズレイ・サレンバーガーさん、愛称はサリー、だからこう現代がサリーになってますね。でこれサリー役はトム・ハンクスさんです。このハドソン川の奇跡の後、サリーは人々からヒーローと称されるんですけれども、一方で、国家運輸安全委員会の調査を受けるんですね。でその中でハドソン川への不時着は、本当に、ベストな選択だったのだろうかと疑問を呈されてしまうと、果たして彼の決断は誤りだったのだろうかと。でクリント・イーストウッド監督は1930年生まれで現在86歳、すごいですよね。86歳でこんなに映画撮り続けているわけですからね。前作アメリカンスナイパー、これも実話ものですけども、アメリカで大ヒットして、で今回のハドソン川の奇跡もかなりヒットしてるっていうね、すごい人です。で近年のイーストウッド監督作品もですね、批評家からは絶賛され、そうやって数字的にも大きな結果を出してですね、出していて、もうなんて言うんでしょうね、もう無敵状態で、しかも、早撮りで有名で、毎年のように新作が公開されていると、もうすごいとしか言いようのない状況が続いてですね、いてですね、もちろん、僕も、大好きで新作が公開されたら見に行くようにしてるんですが、結論としてはですね、もう何より先にもう見に行くべきだと思いますね。もうイーストウッドの新作がこう見続けられるっていうのが、この今の時代を生きている最高の幸せの一つということでね、見に行くのがいいと。で、なんですけれども、ハドソン川の奇跡の例の出来事を映画にするっていうニュースを去年、目にした時にですね、そういったこう美談 的なことを、奇跡的な美談を映画化して面白いのかなっていう疑問が浮かんだんですね。まあその全員、幸運なことに助かったっていうことは世界中が知ってるわけで、そんな中で映画化するっていうのは、まあ、どう調理するんだろうなと思ったんですけれども、予告を、今年に入って見て、あ、なるほどと思ってですね、その事故そのものだけを描くんではなく、機長っていう個人と組織みたいなものが対立する様子を描いているんだと。で、その組織っていうのは、まあ、後ろには国家があったり、で、抽象化するとシステムと言ってもいいと思うんですけども、そういったものと対立する様が描かれるんじゃないかと、予告を見てそんな印象を受けたんですね。で、その個人が、あんなに、頑張ってベストを尽くしたのに、もしかしたらそれがもう報われない。かもしれない、っていう不条理を描くのかなと。それは確かに素晴らしいドラマだなと思って期待が高まったんですね、予告を見て。で、本編を見たところですね、その予告の印象ともまた違う感じの映画だったんですね。で、今回IMAXの劇場で見たんですが、3D ではなく 2D で、今回この映画は 2D、のみですので、で、IMAX で見たんですけども、IMAX カメラでほぼ全編撮影してるらしくてですね、その IMAX カメラっていうのも、その新しい IMAX カメラらしくてですね、86歳でもそういう新しいことをどんどん取り入れる感じも本当にすごいなと思うんですけれども、で、通常の、劇場と IMAX シアター今回何が違うかっていうと、いわゆるアスペクト比、つまり画面の縦と横のこの縦横比が、まあその映す形式として違うので、聞いた話によれば通常の劇場だとその IMAX バージョンをトリミングしたような形になってるらしいですね。まあそれで別に見てその著しく何かが失われるってことはないんですけれども、だからそういう意味では IMAX、シアターで見る意味は結構あるんじゃないかなと思いますね、そういう意味でも。で、僕が見たのは IMAX のかなりスクリーンの結構前の方の席で、で、画面の細かいところまで結構見えたんですけど、その見え方のはっきりさ加減がですね、すごくて、その肌の質感だったり、物の質感だったりっていう、その表現力が凄まじいなっていうか、こうデジタルではあるんですが、その見ていて新感覚の映像であることは間違いなかったですね。まあやっぱり次は通常の劇場で今度は試してみたいなと思っていて、少し今度は離れた席で見たいなと思っています、2回目を。で、本編の方なんですが、まあ、96分っていう短い尺なんですね。まあそれも結構いい長さだなと見終わって思うんですけれども、というのもこう映画を見るときに結構尺、このつまり全体の長さっていうのは注目すると結構面白くてですね、長すぎる短すぎるっていうのは思ったりする時もあると思うんですが、そこで、じゃあ何分だったんだろうって見てみると、あ、これはやっぱり映画の内容に対して長かったんだなとか、逆に短すぎたのかなっていう考える、ヒントになると思うんですね。で、その90分っていうのは結構一つの基準で、この90分のいい映画っていう観点から見ても結構、いろいろあると思うんですが、で、今回はそれが結構パシッと決まったんじゃないかなと。で、そもそもですね、この今回のこの、描かれる事故が発生してから、その不時着するまで、そのホームページにキャッチとして付けられてるんですけど、208秒だと。本当にあっという間の出来事なんですね。だからこう、その尺、事故だけを描くんだったら、それで終わってしまうし、どうするんだろうと思いつつ見てたんですけれども、その96分がですね、本当にシンプルかつ淡々とした作りというか、そういう意味で予告の印象と全然違ったんですね。なんていうかですね、その事故自体と、まあそういうの、それがいろんな角度から描かれるんですけれども、それと、その少しの前後の出来事が並べられる作りになっているんですが、なんて言うんでしょうね、機長、サリーの人生を深く掘るわけでもなく、機長の家族もそんなに詳しくは描かないし、かといってそれに乗った乗客の人生を描くことでドラマを狙うわけでもあんまりないっていう、その本当に単純にその事故とそのビフォーアフターの出来事がいくつか並んでいるっていう、そういう素っ気ない作りで素朴な描写なのに感動があるっていうのがですね、すごいなと思うあたりなんですけれども、で、なんでこんなに感動を呼ぶのかなっていうふうに考えたんですが、僕の場合は、その、自分の仕事をこなす人々の姿が素晴らしかったんじゃないかなと思って。で、いろんな例を挙げられるんですが、まずはやっぱりその機長と横にいた副機長が、 そういう絶対絶命の状況の中で、ベストな選択肢は何かっていうのを冷静に探っていく過程っていうのがですね、見ていてすごいと。そしてその不時着した後に救助に来る人々っていうのが描かれるんですが、彼らもまたですね、彼ら一人一人の背景だったり、個人っていうのは全く詳しくは描かれないんですけれども、その彼らが黙々と仕事をこなしていく姿がまた胸を打つと。でですね、事故の後に機長と対立することになる事故調査委員会の人々もですね、物語の構造上はヒール、悪役に位置するんですけれども、彼らもまたですね、自分の仕事をこなしているに過ぎないわけで、そういう意味でこう、仕事をこなす、自分の仕事をそのルール通りにこなす人々のぶつかり合いっていうのが面白いんじゃないかなと。で、タイトルにはですね、ハドソン川の奇跡って、放題には奇跡って入ってるんですけれども、一方で、彼らはいつもと同じルールで、危機的状況であっても、規則通りに、つまりその、いろんな状況を事前に予想して作られた規則通りに仕事をちゃんとこなすことで、そういう姿を描くことで、感動が生まれてるんじゃないかなと。で、まあ、最後に結論としてまとめるならば、まあ、イーストウッドは、傑作を撮り続け、またそれがヒット作につながっていてっていう、そういう連発するイーストウッドの新作なので、今回もまあ必見だろうと。で、IMAX はですね、結構やっぱりすごいので、 IMAX で見るのはかなりおすすめですね。まあ僕も2回目をまた、通常の劇場で見たいと思っていますね。あとは、またですね、付け加えるならば、こう21世紀のニューヨークの歴史の中で、このハドソン川の奇跡というのはどのような意味を持つのかっていうのもですね、さりげなく言及されるんですけど、それもまた素晴らしいなと思って感動しました。ぜひ皆さん見てみてください。以上、ムビログでした。
内山聖輝のワンルーム。
内山さん、これ買いです。こちらは買い物部署の私、内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーです。最近僕が普通に買ったのはタフトブラシっていうですね、歯ブラシの一種で、なんていうんですかね、こう画像検索してくださいラジオの喋り手としての職務ちょっと今放棄しそうになりましたけどあのね、山形のこう一点の歯ブラシなんですよ。あれなんか様子がおかしいぞまあそれはね、矯正とかしてる人によく勧められる歯ブラシなんですけどね、それを買いましたね。はい、まあね、場合によってはこの部分カットしていただければ、ね、何のしょうもない話でね、編集点とか作っていきますからね。はい、早速紹介してまいりましょう。ラジオネーム、ゆうのすけさんかな、二十歳の方、男性、大学生、埼玉の人。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。以前ラジオで内山さんは生活リズムを改善したいけどなかなか早起きできないとおっしゃっていましたね。そんな内山さんに私がおすすめする商品が目覚ましカーテンです。こちらの商品をカーテンレールに装着すると、あら不思議、自動でカーテンを開けてくれるのです。スマートフォンと連動しており、設定した時間にカーテンを開けてくれるので、太陽光の力によって気持ちよく目覚めることができるのです。私も朝が苦手で、目が覚めてから体にスイッチが入るまでが長かったのですが、太陽光で起きるようになってからは自然に目が冴えてきて起きるのがだいぶ楽になりました。値段も3985円とお手頃なので、ぜひご検討を。なるほどね。これが例の目覚ましカーテンですか。あ、こういう感じなんだ。まあ、だから要はこれ、自動でカーテンを開けてくれるんですよね。時間を設定して。ただこれ問題が一つあってですね、僕が今寝ている部屋のカーテンがですね、遮光カーテンじゃないので、太陽光普通にガンガン入ってくるので、朝になれば明るいんですよ、部屋が。これ使えてもあんまり意味が、開けてもそんなに変わらないっていうかですね、というわけでね、今回もちょっと、まず遮光カーテン買ってから、遮光カーテンね、導入しようかなって思う時もあるんですよ。なんか、なんだかんだで結構日が朝になっちゃったなっていう時に寝る時に、なんか明るいよって思って、遮光カーテンつけた方がいいのかなって思う時もあるんですがね。まずはそこからっていう感じなので、ちょっと目覚ましカーテンどころかっていうところなので、ちょっと残念ですが、ちょっと見送らせていただきます。 というわけで引き続き買い物武将の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れの時間です。まあ今回も買い物は見送らせていただいてしまいましたが、どうなんですかね、皆さんは寝室はだいたい遮光カーテンなんでしょうかね。遮光カーテンの人向けですよね、明らかに。あの製品おそらくは、それもちょっと気になるあたりですね。番組では皆様からのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物武将の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしてもらう内山さんこれ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラボ、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net、 one@joqr.net、 one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さよなら。